はい、では始まりましたラジオエア第4回目、
はい、4回目です、はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。皆様おはようございます。
おはようございます。
ということでまずはいつも通り自己紹介から。
はい、お願いします。
エアン朝活主催をしております、私西安と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。同じくラジオエアンのパーソナリティやってます、おっくんです。よろしくお願いしま す, いしますということで、はい、じゃあ今回は第4回目ということで、僕が本を紹介する側ということになりましたので、早速ですが本の紹介しましょうかね。
はい、お願いします。
はい、なんか前振りなしで行くのもなんか
前振りね
ありなのかなっていう感じなんですが、はい、はい、じゃあ行きます。今回は、桑原照也さんが著者ということで、ジェフ・ベゾスはこうして世界の消費を一変させた、副題がネットビジネス覇者の言葉ということで、PHP ビジネス新書から出ています。これどういう本なのかといいますと、
はい、
まあ、今話題のアマゾン、この創業者がジェフ・ベゾスという人なんですけれども、
はい、
まあ、この人の言葉であったりその経験っていうのを、著者の桑原さんが まとめて、そのメッセージを、込めたというような、ざっくりそういった感じの本になります。まあ、今までそのアマゾンが、最初の創業期から、こうやって今もう超大きなあの企業に発展するまでに至った、まあ、その奇跡っていうのもあの綴られていたりするので、そういったところであのすごく、まあ、消費っていう、まあ、小売りの世界だけじゃなくてその、まあ、ベンチャービジネスの捉え方とかっていうのもあの分かるのかなっていう本だと思います。はい、ではその今回もそれでおなじみの質問
っていうことで、はいはい、この読書会では質問をお互いに出し合ってその質問から会話を広げていくっていう形式をとっております。
はい、じゃあ早速選んでいきましょうかということで、
どれにしましょうか。
そうですね、じゃあまず西安が考えてくれたこの理想のチーム像とはっていうところですね、ですね、うん、ちょっとそこを掘り下げていきたいかなと思います。
はい、では僕がまあ先にちょっと質問をねちょっと考えて、まあ理由としてはやっぱアマゾンってまあでかい企業で、
そうですね、
これ本のどっかで出てきたなんか組織っていう苦笑があるんですよね、うん、
組織、はい、
その中でまあアマゾンみたいな生態系を作れって、まあ、確かにアマゾンってまずなんやねんと思いながら思ってた面もあって、
そうですよね、確かに
っていうところからまあ理想のチーム像みたいなのがあるのかなと思ってちょっと質問してみたんですけど、
はいはいはいはい、ああそういうことですね。もうなんかすごい僕の主観とかでもいいのであればっていう感じになっちゃうんですけど、
はい、
やっぱりその大きな企業であったとしても、うん、すごくあの必要なのって対話なのかなって思っ て
対話
することで、なんかその社長がガーって引っ張っていくような組織も、まあ、すごくあの必要であれっていうのはすごいあの必要かなと思うんですけど、うん、やっぱりそこに従っていく従業員、
はいはい、
従うって書くので、まあ、そこ従業員がどういうふうについていくかっていうところで、やっぱりそのお互いが理解しているっていうところがすごく重要なのかなっていうふうに思いますね。やっぱりその統一した意識っていうところを持ってあの一つの組織を動かしていこうっていう、従業員も動かしていく立場であるっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうのが、なんかその理想のチーム像の中であの思い浮かんだフレーズですね、この対話ですね。西安はどう捉えてますか、この理想のチーム、
理想のチーム像。僕の場合はね、なんとなく何やろ、まあ、完全に僕もそうやってなんか誰かに引っ張るっていうよりも、
うん、
僕は結構チーム像、本当のチーム像っていうのはもう僕は交代交代交代こうみたいな、
ほう、
僕は結構プロジェクト型のチームが好きだから、僕、はいはいはい、いろんな人と話す時によく言ってるのがルパン三世型っていう、
それぞれなんか強みを持ってて、そうそうそう、それを生かしていくような感じです
ね。その時にそう集まってプロジェクトを遂行して離れて、はい、普段はだから別々の時にいろんなことをそれぞれの主戦場で戦いつつも、
なるほどなるほど、
ある一個の時に集まってドカンとこなすみたいな、
おう、なんかある程度その自分たちで本当に主体的な意識持った集団として、 そこに集まっていくっていうような感じ、おう、いいですね、そういう組織。なんかさっき言ったのと全然違う感じの捉え方ですけど、なんか西安が言うのはやっぱり交代交っていうことなので、
そうそうそう、
一つの まあ、一つ一つのが尖っているっていう感じで、なんか僕の方はなんとなくその横一線っていうイメージがすごいあって、なんかあのお互いがを理解しているっていうレベルまでいくのかどうかは別として、やっぱりそのある程度フラットな立ち位置で考えてみたいな、そういうイメージをすごい持ってたので、なんかレシアンのやつと比べてみると結構違う感じかなっていう。
結構そこに関してはまあチームとしてどういった、まあ、チームを思い浮かべてるかっていうのも多分違うのかもしれないけど、そういったなん、まあ、企業的なところで言うと、まあ、同じ人っていうか、そのいろいろみんなわーってやっていくのが理想なのかもしれないし、
そうですね、まあ、その課題によっても
そう変わってくるのかなっていう、
変えていける人が、まあ、全然違ってきたりしますからね。なるほど、やっぱりそれお互い の, そのチーム像っていうのも意外と違うなっていう感じですね、
う
ん、
うどういったね、
はい、
う
ん、じゃあ次の質問行ってみましょうか。
はい、
はい、じゃあアマゾンの強みはということで、僕の方の質問なんですけれどもね、アマゾンの強みって何なのっていう、もともとアマゾンってあれなんですよね、あの Kindle から入っていて、
あ、そうなの、
はい、でこれ、まあ、そうなんですよ、アマゾンって今もともと電子書籍を売っている会社だったんですけれども、まあ、そこでその書籍の業界でガッでトップリーダーを作った電子書籍で、まあ、リーダーになってから、
うん、
そっからアマゾンのその配達とかそういう小売りのところにどんどん転化していってっていう感じになっていたんですよ。だから今だとその最近話題のアマゾンプライムって知ってます？
聞いた聞いた。
配達まで1時間なんですよね。
どっから
衝撃的じゃないですか。でそれで、まあ、他にもいろいろコンテンツがあって、うん、映像のダウンロードとか音楽とかっていうのもなんかフリーでできたりとかっていう風なのがあって、年間で4,000円なんですよ。
あ、4,000円
弱。だから月々370円とか払えばそのサービスを受けられる
み
たいな。なかなかそんな価格でできるっていうのもないですからね、普通に考えたら。っていう、そこまでやっぱりその広がっていったっていうところ、やっぱり何か強みがあるんじゃないかっていうことなので、なんかそこをもっと詳しくっていう感じなんですけれども、やっぱりその僕が最初に捉えたのは、
うん、
その一つのところに集中するって、さっき言ったようにその電子書籍やったら電子書籍のところに集中するってめちゃくちゃ、あの一つあの必要なところなのかなって思っていて、でそこにガーって力入れて、で先駆者になっていって、
はい、
でそこなんですね、多分そのなんか強くなって、まあ、その自分たちの流派みたいなのを作っちゃったっていうか、うん、はい、
これがあれ業界のスタンダードだよみたいな。
そうそうそう、だからその電子書籍業界、まあ、いろんな他社とかもあのやっぱりいたらしいんですよね、その最初の方に、
うんうんうん、
いくつかあった中で、でも自分たちが先へ行こうっていう意識でどんどんやっていった、
うん、
その結果自分たちがトップリーダーになったっていう、
ほうほう、
そういう感じなんですよね。だからその集中するっていうこと、そこがすごく大事なのかなっていう、やっぱりその本の中でもやっぱり集中してその一つの事業に取り組むことっていうのがそのアマゾンの成功に至ったきっかけでもあるっていうふうに、まあ、書いてあるので、やっぱりそこはすごくあのアマゾンの強いところ、まあ、強かったという部分でもあるのかなっていう感じだ
ったんですね。やっぱどうしてもね、アマゾンって言うと今では何でもやみたいなイメージが強いから、
は
い、ね、
だからもともとはその電子書籍から入ってるんやっていう、まあ、その歴史を感じながらも、あ、そういう風な戦略で来ているんだなっていうところ、あとはそうですね、まあ、アマゾンの、まあ、捉え方ですよね。
捉え方、
その競合他社ってどこっていうところの捉え方ですね。アマゾン
来たね、こういうの。まあ、普通に考えたら楽天とかヤフーとかなるんかなって思っちゃう、
はい、うん、確かにそうですよね、
うん、
でもこの本に書いてあるすごい面白いなと思ったのは、ライバル他社っていうのが、その他社はライバルじゃなくて一般の消費者がライバルというか、 一般の消費者は常に見続けてるんですよね、アマゾンって、
うんうんうん、
やはりそこが最終的にはサービスの行き着くところっていうところがあるので、なるほど、市場全体を見た中でどういったサービスが必要なのかっていうのを捉えていく、
うん、
いわばその iPhone とかでも同じような感じだと思うんですけど、 Apple で、
はい、
Apple もそのスティーブ・ジョブズがもともと創業してっていう感じだったと思うんですけど、うん、やっぱりその消費者視点っていうのをめちゃくちゃ捉えてで、あの iPhone だったりとか iPad だったりとかっていうのをどんどん生み出していったっていうのはよく聞くじゃないですか。やっぱそういうところで共通点あるかなっていうふうに感じたので、なるほど、そこでかいなと、
まあ、なんだかんだ言って誰にとってのサービスかなっていうことが、
そうですね、っていうのをやっぱり Amazon 考えられていたからこそ、なんかその他社よりも抜き出て結果を出すことができたのかなっていう感じですね。
あ、なるほど、はい、
じゃあそろそろ、ね、もう一個質問いけますかね、うん、
あと一個ぐらいかな、
はい、はい、行きましょう。じゃあこれどっち行こうかな悩むんですよね今後の小売業界ってどうなるの、
はい、
こっち行ってみましょうか。
どうぞ。
またちょっと大きな括りになってくるとは思うんですけど、うん、どうなっていくかと思いますか、西山は。
今後の小売業界、うーん、僕の場合ちょっとね、これもね観点から外れちゃうと、うん、そんなにもね小売業界は発展するのかっていうのはちょっと、あ、まあ小売ってでかいな、確かに、
うん、そうですね、何でもですからね、
そう、
本当に物売る、
物売る、まあ飲食産業は結構やっぱ通販とかが強くなって、うん、で逆に贅沢品とか物品系に関してはそもそも僕はどんどんなくなっていくっていう方向が考えてるから、
ほうほうほう、
やっぱ個人的に注目してるのはやっぱシェアビジネス、うん、シェアリングエコノミーっていうのが
根底にある。車であったりとか部屋であったりとかっていうのはよくありますよね。
基本的にもう自分で持たないっていうのがこれからの時代なのかなっていうのを勝手に思ってる人間だから、
うん、なるほど。ということはその大きな、さっき言った贅沢品っていうことで、やっぱりその大きな、まあ、家であったりとかっていうのは、うん、どんどんその個人個人が持つっていうよりかは、
そうそうそうそう、
みんなで
所有する、みんなで持つ、それか、はい、1個いいものを持つっていうのがまあこれから基本になってくるわけで、はいはい、何か作りたいもの、まあ、オリジナル、
うん、
そこの IoT とかが発達してきて、
はいはい、
そういった中で 3D プリンターでマス、何やったっけな、ちょっと今出てこないんだけど、マスに対してマスオリジナルの商品を作っていくっていう、
自分たちが作っていく側に回れそうな感じですね。確かに 3D プリンターとかって聞くと、なんかその自分のアイデア一つで新しいものがあったりとか作れたりしますからね。うん、なるほど。僕はまたちょっと違う視点なんですけどね、
はい、
あの、まあ、最近結構話題なのってショールーミングって、まあ、よくそのマーケティングとかで使う言葉なんですけれども、うん、あのネット上で、
はいはい、
そのいろんなサイト、あ、間違えました、リアルな現場でいろんな小売店あると思うんですよ、うん、
はいはい、
電気屋とか、
うん、
まあ、いろいろあると思うんですけど、その中で実際に物を見ていって、うん、
あ、分かる分かる分かる分かる、はい、
家帰ってネットで頼むみたいな、そんな感じになってると思うんですね。
でやってるわ、
そうでやってますでしょっていうのがもうどんどん発達してきて、小売がどんどん衰退してしまってるみたいな。で Amazon ってまあネットの方で
そう、
まあかなり伸びているんで、うん、まあ、そのショールーミングですらもうそのないというか、オンラインの中でしか見れないけれども、うん、まあ、そこで伸びているっていうところなので、なんかそのショールーミングからそのさらに先を行って、その自分のパソコンとかそのネット上で、
うん、
なんかその自分の取り入れたいものとかをピックアップして、なんかこういうものがあったらいいなみたいな、自分の箱みたいなのを持ってるようになったらすごく面白いんじゃないかっていう、その自分の家を見立てて、なんか僕これあったらいいななんですけど、自分の家の中なんか見立てたものの中にこれ置いてこれ置いてみたいなのをやっていってっていう、あの、なんかネット上でのそのショールーミング化みたいなな
んかリアルオマーアウトみたいな
だけどそれって結構リアルにできそうな感じかなと思ってて、その自分が必要だなとかあったらいいなを視覚化できて、かつそれを、ね、ウェブ上で変えたりっていう風になっていったら、もはやなんか小売の中でもその実際の店舗とかっていうのがなかなかそのどんどん縮小されていくっていうかね、
うんうん、
もう 本当に最近だと電気屋さんだったりとかもそうですし、うん、まあ、本屋さんもそうでしょうね、うん、だからどんどん小さくなっていって、うん、ただこの規模感っていうのをビジネスとして の, そのお金の動きっていうのはやっぱり変わらないというか、より伸びていくんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
あ、なるほどね、うん、その観点はかなり面白くて、
うん、
でそれをいかに作っていくかっていうのが小売業界のリアル店舗の、うん、まあ、見せ所になってくるかなっていうのがあって、それ何を言ってるかっていうと、
はい、
その本屋さんの今話が出てて、
はい、
まあ、本屋さんってだいぶ廃れていってるっていう、
あ、そうですね、
ものがあって、
はい、
それぞれの本屋さんで何をどう本を置くかっていうのがかなり重要になってきてる。
お、
本のセレクトショップか、
はい、
そういった部分で何かできればなっていうのがあって、
うん、まあ、そうですね、自分がその読みたいものみたいなのをですよね、セレクトしていって、
う
ん、
そうそうそう、
自分に合ったものっていう
感じですよね。で本屋さんがどういったものを提供できるか、服屋も一緒で、服もどんなブランドが使えるか、
うん、
そういったところでうまくやっていける、そういった私の店はこういったものが置けるよとか、
はいはいはい、
だから服屋に本屋本が置いてたり、ビックロなんていわゆる本と家電、
うんうんうん、確かに
スタヤ家電とかも本と、あ、本と家電とか服と家電、
服と家電、
そうそうそう、そういうことビックロはね、
だからもうそのジャンルを問わずっていうところで、だんだんそのもう専門店っていうところからそれがミックスされたものができてくるっていう感じになってくるんですね。
そう、そこにね、なんかリアル店舗が生き残る秘策みたいなのが出てくるかなっていう、
はい、なるほど、そういうことですね。いや、ちょっと時間もそろそろ来てしまいましたので、最後に、
はい、お願いします。
おさらいということで、桑原照也さんが書きました、ジェフ・ベゾスはこうして世界の消費を一変させた副題、ネットビジネス覇者の言葉、PHP ビジネス新書から出ています。ぜひお読みください。よろしくお願いします。
はい、では今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は私西安が本を紹介します。
はい、よろしくお願いします。